皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちは今この地上にあって、さまざまな課題、痛み、苦しみを抱えながら生きております。あなたが私たちにたくさんの祝福と喜びをくださっているにもかかわらず、私たちの心はすぐにこの地上のいろいろな問題にとらわれて、主よ、心を塞いでしまうものであります。しかし主よ、あなたは永遠の命を私たちのために備えてくださいました。あなたがこの地上に来られて、わずか30数年の短いご生涯を通して私たちに示されたことは、私たちには永遠の命が備えられている、また復活の命が備えられているということでありました。神様、私も70数年生きてまいりましたけれども、本当に一体何をしてきたのだろうかと思いますが、たくさんの心の痛む出来事がありますけれども、主が共に私たちと歩いていてくださることを感謝いたします。わずか数十年の歩みのその向こうに、いや今この私たちの今日の命にあなたの永遠の命がつながっているということを覚えさせられて感謝をいたします。どうか私たちがその人生の半ばに、 志をその道半ばにして倒れることがありましょうとも、主よ、あなたを見上げて私たちが復活の命に生きていくことができますように、助け導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。恥ずかしながら、今日の写真には私と家内の写真を載っけさせていただきましたが、私の白髪頭を皆様にご紹介するためではありませんで、昨日霧島教会の浅野先生のお宅を訪問いたしまして、女の子が初めて3番目の女の子が生まれたんですけれども、抱っこをさせていただいたんでありました。すごく嬉しかったです。久しぶりに赤ちゃんを抱っこして、本当にこの人の人生って今からどうなるんだろうと思いました。ちょっとね、可愛らしい手が写っておりますけれども、手はちゃんと物をつかむようにできてるんですね。赤ちゃんはまだ自分の足で歩いたことはないと思いますけれども、足の裏にはちゃんと土踏まずができておりまして、もうしばらくすると立って歩くんだぞ、そういうふうになっているのでございました。誰一人の例外もない、本当に神様の不思議な御業、そして神様が私たちこの人類というものに、人間というものに大きな祝福を与えてくださっているということを本当に教えられたのでありました。今日は修法の裏に、三浦綾子さんの幼子のためのお祈りというのを、書かせていただきました。本当にこんな気持ちになりました。どうぞご覧ください。主よ、この幼子の手のなんと柔らかく愛らしいことでしょう。私たちもまた幼子の時にはこのような愛くるしい手を与えられていました。そのことを思って感謝します。汚れなく悪意なきこの小さな手を見ていると、自分自身の手が浅ましく思われてなりません。私の手はいつしか罪に汚れ、怒りの拳となり、どれだけ多くの人を悲しませてきたことか。ああ、主よ、この幼子がこれから一生の間、 罪の深みに誘われることなく歩み行くことができますようにお守りくださいませ。本当に、赤ちゃんを見るとそんなふうな思いがいたします。昨日は、家内とエデンの園にも行きまして、三十数年になると思いますが、まあ、時々でありましたけれども、土曜学校でお話をさせていただきまして、その最終回ということでですね、お話をさせて皆様と一緒に、写真にも写ってきたんですけれども、本当に素晴らしい時をお与えくださったなと思います、ただ玄関を入りますと受付の人が私たちにですね、こういう首に紐をぶら下げてですね、ここに許可証という入館許可証というのをぶら下げてくれまして、もう皆様ご承知のように相模原市の本当に痛ましい事故のあと、たくさんのこのような障害者の施設で防犯のためのいろいろな対策が立てられているというのを思ったのでありました。私もあのようにたくさんの命が、しかも障害の重い順番に彼がその首を刺していったということを考えまして、本当に私も孫の一人が、障害児でありますので、本当に背筋が凍るようなそういう思いがしたのでありました。一体この世はどうなってるんだろう、この世界には一体どんな計り知れない深い闇があるんだろうか、人の心の中には何という恐ろしい罪が隠れているんだろうかということを考えさせられました。まあそんなことを思いながら1週間を過ごしてきたんですけれども、先ほど司会者の方に読んでいただきました聖書の箇所は、あっと驚くようなあのイエス様の言葉が記されているのであります。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだというのであります。そんなことってあるんでしょうか。イエス様があのベツレヘムの村に誕生をなさった時に、天使たちが現れて羊飼いに告げました。たくさんの賛美をしながら、神に栄光があるように、地には平和があるように、平和がもたらされるようにと彼らは賛美しお祈りを捧げたのではなかったでしょうか。旧約聖書のイザヤ書のところには、その時が来ると人々は剣を打ち替えて好きにする、畑を耕す好きにするというふうに予言がされているのであります。イエス様だって十字架にかかられる前にこんなことをおっしゃいました。ゲッセマネの園を出て、いよいよイエス様が捕らえられるというその時に、ペテロが兵隊たちに向かって剣を振るってその耳を切り落としたっていう話がありましたね。そしたらイエス様はその切り落とされた耳を拾ってまたくっつけてやられたというふうに書いてあります。そしてその時ペテロに言われた言葉がこうでありました。剣を取る者は剣によって滅びる。平和を作られる、平和をもたらされるイエス様が、なんと今日のところでは、私が来たのは剣をもたらすために来たのだと、すごいことをおっしゃっているんですね。35節のところには、私は敵対させるために来たからである、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となると言われております。すごい。ただし私はここを読みながら考えたことなんですけれども、イエス様、そんなことイエス様に教えられなくても私は十分できます。子供の時から父ちゃんの言うことに逆らい、母ちゃんの言うことは聞かないで、 たびたび教会で兄弟喧嘩をして、まあ、嫁姑はその頃ちょっと分かりませんでしたけれども、ずっととにかくもう喧嘩っ早くてですね、何かあるとすぐカッカッカッカッとなって喧嘩ばっかりしてきたのであります。ですからイエス様改めてこんなことをおっしゃらなくても私はよく分かりますと思いましたけれども、しかしまあ一般的には、イエス様は平和をということで、言われているわけですね。私が、聖書を読んで最初にびっくりしたのは、あなたの父と母を敬えということで言葉でございました。まさかそんなバカな、そんなことできるかい、そう思いましたけれども、でもだんだんだんだんやっぱりこう聖書を読んでるうちに、信仰生活が続くうちに、やっぱそうかなというふうに思えるようになってきたんですね。そして父親や母親のそういうひどい醜い面だけではなくて、やっぱり心の中に親というものは子供のために一生懸命働く、尽くす、子供を支えたいと思う、まあ、そんな気持ちも少しずつは見えてくるようになったのでありました。しかしここではイエス様ははっきりとおっしゃってるんです。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に仲たがいをさせるために私は来たのだというのであります。先々週修法に、あの時は博多集会があって、そしてその後熊本に行くということをお知らせしておりました。で、博多教会で、その博多集会ではないんですけど、もう一つの、福岡バプテスト教会っていうところで、私の知り合いの方のお母さんの、まあ、その人も知っていたんですけれども、葬儀があるという、お話を紹介をしていたと思います。で、実はその葬儀というのはもうだいぶ前の話ですけど、私は大分教会で4年間牧師をしておりました。その、1年目2年目ぐらいにですね、教会に導かれてきた人たちが、一塊のグループがあったんですけれども、マリア会って言いまして、大分のですね、佐藤組っていう大きな、割と大手の建設会社があったんですが、そこの社宅でですね、まあ、いろんなことが導かれて集会をするようになりまして、その佐藤組の社員の奥さんたちがですね、10人ぐらい集まってマリア会と言っておりましたけれども、私たちは一緒に聖書を学んでおったんであります。まあ、その頃のお付き合いがまだ今も続いておりまして、そのうちの一人の襟口さんという方が福岡バプテスト教会の、まあ、執事なんかもなさっていらっしゃるんですけれども、うちの三女の知恵がすごくお世話になっておりまして、まあ、そういうことでですね、ずっとお付き合いが続いているのであります。でこの方々と、まあ、今回もいろいろな話をしたり、手紙のやり取りをしたりしていたんですけれども、一人の方が、あ、そうですね、今松山で女性なんですが牧師をしてらっしゃる若林さんという方が、まあ、こんな手紙をくれたんですね。先生と出会ってから38年になります。牧師になって確か14、15年ぐらいでしょうか。大分から、まあ、転勤で福岡に行かれたんですけれども、福岡に行って2年目ぐらいにご主人が急性の白血病で亡くなられたのでありました。まだ若いです。すごい衝撃でした。そしてその時ご自分のお父さんとお母さんを家に引き取っておられたんですね。でこれから私はどうしたらいいんだろう、まあ、いろいろと相談しながら、なおかつ彼女はその時に神様に導かれて献身の道を歩まれたんです。そして東京に出られて夜間の神学校、昼間は仕事をしながら夜間の神学校を出られて、ついに牧師になられたんでした。先生と出会ったのは38年前だったですね。実はその方とも福岡で会う約束をしてたんですけれども、 ちょっと行き違いがありまして、その入口さんという方のお母さんが亡くなられたというニュースは、その方からも来てたんですけれども、うちの娘の知恵から連絡がありまして、父ちゃん7月の、何日だったんですかね、その日の17時から葬儀がありますというふうにメールで来たもんですから、あ、分かった、その日は月曜日で、私は熊本でボランティアをする日になってたんで、まあ5時だったら福岡熊本ですから2時間あれば行くことができますから、まあ大体3時ぐらいでボランティア終わって、それで私たちは行きますと、で入口さんにも葬儀式に行きますからねって連絡をしてたんですね。たら何のことはない、あともう一回連絡が来まして、父ちゃんごめん、17時じゃなくて11時だったっていうもんですから、そらちょっとかなり違うよねって言ってですね、でまさかね、そのボランティアにほらもう伸び伸びになっていた屋根の修理がですね、それを一日やらないでお葬式に行くって、なんどうしようかどうしようかっつって、みんなに会いたいけれども仕事もなんかこうやめられないっていうか、で結局私は行かなくて、うちの家内とそれから熊本におります長女の千代を2人で熊本に行かして、そして三女の知恵も合流させてですね、まあ嫁さんと娘2人が行って私の代理ということでですね、その人たちに挨拶をしてもらったんですけど、でもなんかやっぱり心の中はすごくなんかこう納得がいかないような気持ちがしておりました。でもう一人の人はですね、今回も向こうにいらっしゃって、この人にも会いたかったんですけれども、あ、そうそう、この若林さんという人がですね、信仰を持たれた時のことを私覚えているんです。それはさっき歌いました、お言葉をください、御言葉をくださいという歌を歌ったんですね。そして初めてだったんですけど、若林さんお祈りをしましょうって言ってですね、私の後をつけてお祈りしてくださいって手を組んでお祈りをして、天のお父様って言ったんです。そしたら彼女が天のお父様ってお祈りしたんですね。初めてです。途端にうわーって泣き崩れてですね、もうそれから先はしばらく泣いておられて、分かりました、私洗礼を受けたいです、クリスチャンになりますって言うんですね。すごいなと思う、本当に神様の働きって私は本当にすごいと思いますが、まあ特にさっきの賛美歌は水江さんが選んでくださったんですけれども、まあ今日の話ともぴったりの賛美歌だったんですね。もう一人ちょっとついでにご紹介いたしますと、この前淵野さんという、やはりその時に洗礼を受けた方も、福岡に来てらっしゃったんですけど、この方といろいろ聖書の話をしまして、まあすでにもう結婚して子供さんがいたんですけれども、教会で結婚式の時にはこんなふうなお話をしますと、つまり誓約の言葉っていうのがありまして、何時健やかな時も病む時もこれを愛し、これを敬い、そして固く節操を守ることを約束しますかというふうに言いますよね。そういう約束ですよね、教会で結婚式するとき。で、その健やかな時も病む時もというのは一体どういうことでしょうということをですね、その淵野さんという人と一緒に話をしているときに、自分の旦那さんというのはすごく素敵な元気な旦那さんだった旦那さんなんですけれども、その人が病気になる、いや時には心変わりがして心の病になって、あるいは年を取って、もしかするとあなたのことを愛さなくなるかもしれない、そういうことも含まれているんですよ、いうことを話しましたら、また彼女もと黙ってしまいました。しばらく考えていて、分かりました、私も洗礼を受けますというふうになんかなったんですね。聖書の言葉ってすごいなと思いましたけれども、まあちょっとそういうふうな思い出のある方々と今回会えなかったんで、まあすごく残念だったんですけれども、イエス様は この地上のいろいろな人たち、特にその家族との間に隙間を入れる、その間を切り裂いて私たちに本当の命を与えようとおっしゃったのであります。このイエス様の言葉というのは、まあいわばね、結婚式の誓約と似ていると思うんです。あなたは父母を離れ、そしてこの人を自分のかけがえのない人として、第一番目の人として愛するかという問いかけですよね。ということは父ちゃん母ちゃんも兄弟も全部、3番目4番目というふうになってしまうのであります。それはまさに私たちの人生のすべてを神様が、イエス様が支配してらっしゃる、持ってらっしゃるということなのではないでしょうか。以前保育園をやっておりましたときに、4月には、まあそれ以外の時も時々ありましたけれども、入園の手続きをいろいろといたします。で、入園の時にですね、まあ、子供が何人もおりますので、お父さんお母さんたちに必ずお願いすることがありました。それは自分の持ち物には全部名前を書いてくださいということだったんですね。もういろんな子供がたくさんいろんなものを持ってきますので、先生は誰がもの、誰のものだったか全然覚えられないということがあります。で、私も、そこまで言うのかなと思ったことがあるんですけれども、パンツはもちろんのこと、靴下にまで名前を書いてくださいって保育園の先生はご父兄にお願いをするんですよね。いや、小学校の頃ですね、うちの子供が学校に行った時に、小さな何ですか、算数セットとかなんとかいうのにね、名前を書いたご経験のある方いらっしゃると思いますがね、あんなことまでしなきゃならないんですよ。つまり私たちが持っている全てのものにはちゃんと持ち主があるということなんです。そして実はその家を持っている私、車を持っている私、いろんな家具がある私、畑やお金や貯金やいろんなものがある、その私自身が実はイエス様のハンコが、名前がちゃんと記されているというのが今日のところなのではないでしょうか。イエス様はおっしゃいました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を追って私に従う者は、従わない者は私にふさわしくない。なんかふさわしくないっていうのが3回も出てきましたけれども、イエス様の名前をいただいた私たちがふさわしく歩んでいくというのは一体どういうことなんでしょうか。私はここでイエス様はすごく厳しいことをおっしゃっているように思います。最近の、この10章の御言葉はずっと厳しいことが続いておりまして、私もつらいなつらいなと思いながら、まあ、学んでいてお話をさせていただいているわけですけれども、これは結局一番最後の節にありました39節の自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はそれをかえってそれを得るのである。命を得ようとする者はそれを失い、主のために命を失う者はそれを得るのであるという、なんか逆説的な言い方ですけれども、結局これはこの世界の、私たちが生きておりますこの世の中の法則だということなのではないでしょうか。今日は礼拝の一番最初に、ヨハネによる福音書の12章のお言葉を読んでいただきました。 同じような御言葉がちょっと違った形で言われておりました。ヨハネによる福音書の12章の24節、はっきり言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ここにひまわりの花が生けてあります。皆様、ご自分がひまわりになった気持ちで考えていただきたいと思うんですけれども、今朝も畑に行ってこのひまわりを直近直近直近と切ってきたんですね。もうお話しましたように120-130本ぐらいずっとひまわりはあるんですけど、結構この黄色い部分、これもちょっと食われてますが、何でしたっけ、テントウムシじゃなくて、コガネムシにですね、その黄色い部分が食われてここに持ってこれなかったひまわりがたくさんありました。残念でした。もうこれで多分今回で今年のひまわりは終わりだろうと思いますが、もしかするとまた去年みたいに12月頃になってですね、勝手に起こしてきたあのひまわり の種がですね、また来年、今年のクリスマスに花を咲かせるかもしれません。今日はもう一つひまわりを切ってきました。今はほとんどのひまわりが、この同じ手のひまわりがこんな風になってます。全然綺麗じゃないです。やっぱりこっちがいいですよね、人間は。しかしひまわり自身の気持ちになって考えていただきたいんです。はい、こんな時に切られた、こんなところに持ってこられたひまわりは幸せでしょうか。ひまわり自身としては一体どんな風になりたかったんでしょうか。私今日これを無理やり切ってきましたけれども、このひまわりもなんて叫ぶでしょう。皆さんいかがでしょうか。なんでここまで来たのにもう切っちゃうの。あと3週間待ってくれれば、ここのところにある実が実って全部が命が満ち満ちたひまわりになるんじゃない。ひまわりの目的っていうのは花を咲かせてみんなに見てもらうためじゃなくて、こんな状態で切られることじゃなくて、これが真っ黒毛になって勝手に粒がボタボタ落っこちて下にたくさんの子孫を残すことこそ、ひまわりさんが一番喜ぶことだったんじゃないでしょうか。だからそのひまわりの種を取ってですね、どっかに飾っといたり、まあね、ひまわりの種をこうやって食べる人もおりますけれども、ひまわりがその種だけで何年もきれいに取っておかれたって、それはひまわりにとっては嬉しくないことであります。当たり前のことです。この世の中では通常に行われている、まさに命の法則、それは一粒の種が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶようになる。種が自分自身をご所大事に持っといて保っといて、俺はどうだ、こんな綺麗な見事な種粒だろうって、俺ってすごいだろうって言ってて、そのままだったら結局彼はいつしか何十年か経って枯れて死んでしまうんです。しかし地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶというのであります。私も昔百姓をしておりましたので、まあ、今もだいぶやってますけれども、種をまく時のことを分かるんですね。うちのおじいちゃんは、畑にいろんな作物を作る時にですね、まず耕して、そして、肥料をやります。その肥料をやるっていうのは元入れですよ。取れるか取れないか分かんないのに肥料をやって、種を買ってその元入れをしなきゃならないんです。そしてその肥料をやる時も、うちのじいちゃんの口癖だったんですけども、ほら食らえ、キバナ弁ですと言ってですね、もうどんどんどんどん肥料をまくんですよ。私も今やってますけれども、そうすると見事な野菜やお米やいろんなものが、作物が実を結ぶようになるんです。 これもまた与えれば捨てれば豊かな実を結ぶ、捨てれば死ねば豊かな命が与えられる、収穫が与えられるということなのではないでしょうか。私たちの人生はイエス様からここで非常に厳しいことを言われているようでありますけれども、実は私たちの世界はこのようにして連綿とつながって今があるということなのではないかなと思うのであります。しかし私はじゃああなたはどうなんだということをですね、いつもこの特に十章の御言葉を読みながら心を痛めながら、お話をさせていただいたんですけれども、じゃあお前ちゃんとやっている、クリスチャンとしてどうだって言われると、あるいは牧師としてどうなんだって言われると、本当にごめんなさい、私は自分に死にきっていない、そんなふうに思わざるを得ません。しかし私はそれでいいんだと思います。イエス様はそういう私たちのために、イエス様ご自身がご自分を十字架にかけて血を流し肉を裂いて、私はあなたを愛しているよとおっしゃってくださるのではないかと思います。ペテロもたくさんの失敗をしました。イエス様が十字架にかけられるときに逃げていってしまったんです。イエス様を知らないなんて3回も言ってしまったんです。しかしイエス様はお前ダメだねとはおっしゃらないで、ペテロ元気になったら、しばらくして力がついたら他の人たちを支えてあげなさいよと言われているんです。ある時イエス様に会って、ものすごい勢いで伝道者としての生涯を全うしたようなパウロですけれども、その生涯の最後にどういうお言葉を彼は残していたでしょうか。テモテの第一の手紙に書かれてあります。彼は、私は罪人の頭です、そう告白をしているのでございます。許されなければ私たちは立つことのできないものであります。中途半端なものであります。しかしイエス様のこの招きの言葉を聞いて、できるだけイエス様のこの十字架を背負いながら歩いていきたい、死んでいきたい、そして本物の命を得たいと思うのであります。もう皆様方もお聞きだと思いますけれども、一つのお話をさせていただきたいと思います。インドにサンダーシングというクリスチャンの伝道者がおりました。ヒマラヤの近くの真冬のとても寒い時期でありました。友の者と一緒にある村に向かって進んでおりました。風が冷たくて雪がどんどん降ってきてですね、凍え死ぬかもしれない、早く行こう早く行こうとしている、そんな途中でありました。雪の中を歩いておりまして、何かにけつまずきました。あれと思って探してみると、そこに一人の人が倒れていたのでありました。まだ息がありました。それでその友の者に、この人を一緒に連れて行こう、このままじゃこのまま放っておくと死ぬでしまうかもしれないからと言ってですね、提案をしたんですけれども、友の者は、先生そんなことしたら私たちが死んでしまいます、とうとう彼は先に行ってしまったんでした。でサンダーシングはその人を雪の中から掘り起こして、そして背中に背負ってゆっくりゆっくり雪の中を歩き始めたのでありました。しばらく進んでいくと、そこに一つの洞穴があったそうです。そうだ、この洞穴でしばらく休憩をしようと思って、その洞穴に近づいていきますと、そこに一人の人が倒れていたそうです。それはさっき 先に行った自分の友のものだったそうです。すでに生き絶えておりました。サンダーシングはしばらく休んだ後、さらにその行き倒れの人を担いで、そして雪の中だったんですけれども、風は冷たかったんですけれども、重いもんですから歩いておりますうちにだんだん暑くなってきて汗が出てきて、そしてまあ汗が出ればだんだんね、人間だって体がこうよく動くようになりますから、でなんとかかんとかしながらその目的地に着いて、2人は助かったのでありました。私たちは一体何のために生きているのか、イエス様は私たちに何を与えようとしていらっしゃるのか、このことを考えながらこの1週間も生きていきたい、歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、自分の命を守ろうと思う者はそれを失い、イエス様のために、また隣人のために、自分のうち命を捨てる者はそれを得るのであると、主よお語りくださいました。大変厳しいと思いますが、しかしそれはまさに私たちが受けた、私たちがいただいている命の法則であることを御前に感謝して告白をいたします。どうか私たち一人一人があなたに仕え、また兄弟姉妹隣人とともに、この命の道をひたすらにあなたの御国に向かって進んでいくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。